耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1036回1月27日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。今年はですね、インフルエンザが大流行しました。まだまだね、電車や街中でもマスクをしている人がたくさんいますけども、皆さん健康の方は大丈夫でしょうか。このインフルエンザのマスクなんですけどね、薬局なんかで買おうとするとね、いろんなタイプがあるんですね。あの、昔ながらのガーゼのマスクもあれば、密閉型のもの、三重構造のもの、ウェットタイプのもの、まあ様々なんです。たまにね、あの、見たことないマスクしてる人が歩いてるとね、ちょっとおーっと思っちゃうんですけどもね。僕はちなみにガーゼのマスク愛用派。さて、そんな中ですね、あの、ダチョウ抗体を使ったマスクというのがあるのをご存知でしょうか。ね、ダチョウ抗体、なんじゃそりゃと思うかもしれませんけども。まあ、商品にね、大々的にダチョウ抗体使用と書かれているわけじゃないので、気づいてない人も多いと思います。しかしこのダチョウ抗体、素晴らしくてですね、ほとんどのウイルスをシャットアウトしてしまうんだそうです。このダチョウ抗体発見したのはある大学教授の方なんですけども、今回はですね、その人の本をご紹介しようと思います。世紀の珍発見をした獣医で免疫学者、通称ダチョウ先生のユーモアあふれる研究生活を綴った一冊です。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は朝日新聞出版より出ております塚本康弘著、ダチョウ力、愛する鳥を救世主に変えた博士の愉快な研究生活という本です。著者の塚本康弘さん、この方がですね、ダチョウ抗体を発見した方なんですが、獣医師また獣医学博士でありダチョウ愛好家でもあります。大阪府立大学で花菌のウイルス感染症の研究に着手し、講師准教授を経て2008年4月に京都府立大学の教授になりました。ちなみに花菌のウイルス感染症っていうのは、あの、お金をかける方じゃなくてですね、あの、家畜の、いわゆる鳥の家畜のことです。まあ主に鶏とかですかね。そのウイルス感染症の研究をしていました。そして1998年のお話なんですけども、この塚本さん実はプライベートでオーストリッチ神戸というダチョウ牧場で、まあ牧場側のね申し出もあったんですけども、ダチョウの主治医に就任しています。そこから紆余曲折を経て2008年6月にダチョウの卵から抽出した抗体から新型インフルエンザ予防用の画期的なダチョウマスクを開発したわけです。現在はマスク以外にもね、このダチョウ抗体を使った様々な研究に取り組んでいます。さて、そんな塚本さんが書かれた今回の本、内容の方なんですけどもね、エッセイのような感じです。まあちょっと変わった経歴を持つこの塚本さんなんですけども、人生の中でいかにこうダチョウに惹かれ、ダチョウを愛し、また愛弟子の研究者たちと共にダチョウの可能性を発見してきたのかと。さらにこのダチョウ抗体をめぐる人たちの思い、そんなものも綴ったエッセイです。まあかなり砕けた調子で書かれててですね、学術的な記述がないとね、ただのダチョウ好きのおっさんの本じゃねえかと思っちゃうぐらいですね、すごいなんか和むんですね。しかし、塚本先生ちゃんとですね、獣医学者また病理学者なのでね、きちんとしたところはきちんと書いています。ではまずこのダチョウという鳥のこと、皆さん結構わからないこと多いんじゃないでしょうか。ちょっとね、ここでダチョウの紹介をしたいんですけども、ダチョウは一体どんな鳥か。体長は 2.5 メートルを超えます。結構大きいんですよね。そして時速60キロを超える瞬速を持っています。これ皆さんピンとこないかもしれませんけども、競馬のサラブレッドとほぼ同じぐらいで、その足から振り下ろされるキック力は人間なら一発で気絶してしまうほど攻撃力も高いんです。さらに年間100個も卵を産む高い生殖能力を持っています。さらにさらに60年近くも生きる生命力の持ち主でもあります。この60年近く生きる生物というのは結構いません。というわけでね、ダチョウすごいことずくめなんですね。しかしですね、こんなに優秀なダチョウにも一つだけ欠点がありましてですね、それは何かというとですね、頭が悪い。脳が猫並みに小さくてネズミのように脳にシワがないということで、まあ非常に頭の悪い動物なんですね。あんまり言い過ぎるとダチョウに悪いんですけども、著者の塚本さん曰くですね、すごい力を持っているのにアホ、それがダチョウなんですけれども、塚本さんはですね、むしろ、このアホなところがね結構好きみたいです。すごい力を持ってるのにアホってのが可愛くてたまんないなーと言ってダチョウ好きになったんだそうです。で、著者の塚本さん、もともとはですね、鶏の研究をしていたんですが、その研究が一段落ついた頃に、 子供の頃から好きで好きでたまらなかったダチョウ研究へと乗り出していきます。そう、塚本さん実はダチョウ昔から好きだったんです。どのくらい好きかというとですね、さっき言ったオーストリッチ神戸、あの牧場のね主治医のお話、これはですね、塚本さんがプライベートでオーストリッチ神戸にただダチョウを眺めにずーっと5年間ぐらい通ってて、牧場主から何してる人なんですか、獣医やってます、あ、じゃあダチョウ見てくださいよで決まった仕事だそうです。どんだけ好きなんでしょうね。ではですね、この塚本さん、大学でダチョウの研究を始めるわけなんですけども、このエピソードが非常に面白かったのでちょっとご紹介しましょう。
牧場通いが5年を過ぎた2003年、僕はいよいよダチョウを自分の手で飼うことにした。もちろん 2LDK の自宅で飼うことはできない。娘はわからないが嫁は大反対するだろう。となれば大学で飼うしかないが、研究者だからといって自由に飼うことはできない。実験計画書を提出し教授会で認められなければ飼育は許可されないのだ。逆に実験計画が認められさえすれば簡単に飼えるのである。どのような研究にこじつけて飼うことができるか、牧場に通いながらテーマを考えてきた。注目したのはダチョウの平均寿命の長さと免疫能力の高さだ。動物が寿命を待たずに死ぬ主な原因は病原体の感染だ。ダチョウも病原体には絶えずさらされている。にもかかわらず長生きできるということは、免疫力が高く感染症にかかりにくいということを意味する。ダチョウの長寿の謎を解くには血液や脳を調べ、ホルモンの分泌パターンと免疫力を調べるのが妥当だ。ダチョウを飼いたい一心でこのような理論を組み立て、実験計画書を作り大学に提出した。許可を知らせる職員からの電話には無感動で答えていたが、内心は嬉しくてしょうがなかった
ということなんです。いかがでしょうか。動機がね、なかなか不純というか単純というかですね、これでいいのかなーと思わず突っ込みたくなるような文章でした。ちなみにね、この文章込み出しついてまして、ズバリ研究にこじつけてダチョウを飼う、はい、確信犯だったんですね。研究するためじゃなくてダチョウを飼いたいからダチョウを研究するということで、大学に研究を認めさせたという。塚本さん、さりげなく教授として優秀なんですけどもね、ダチョウ好きなおっさんという部分がかなり垣間見えています。そんな感じで始まった、このダチョウの研究生活ですが、本の中に書いてるのはですね、もちろん学術的なことも書いてますけども、楽しげな部分がたくさんあります。例えばダチョウの肉でバーベキュー、これ塚本さんが言ったんじゃなくてですね、塚本さんのね、助手の人がですね、ちょっと女子学生にそそのかされてダチョウの肉食べてみたいのって言って実現しちゃったんだそうですけども、あとはですね、ダチョウの卵で目玉焼き、だし巻き、プリンを作ってみたりした、そんなことも書いてます。ちなみにこのだし巻き、ダチョウの卵1個で市販のだし巻き 5,6 本分ができたんだそうです。だし巻きもプリンも一応味はですね、あっさりして食べやすかったとの感想です。で、ここまで話してね、僕の話し方が悪かったのもあるかもしれませんけども、おいおい、この人大学教授で大丈夫なのと思った人多いと思います。もちろんですね、塚本さん研究の方もちゃんとされています。最初にも話しましたように、ダチョウの免疫力の高さ、生命力の強さというのが一級品です。このダチョウに無害化したウイルスを注入して抗体を作り出していき、ダチョウ抗体というのができたんですけどもね。これがなかなかの苦労があったんですけども、ユーモア満載の文章で楽しみながら学べる一冊となっております。はい、というわけでね、まとめに入ろうかと思うんですけども、こちらの本、ダチョウ抗体を発見した塚本さんのですね、エッセイのような本なんですけれども、きちんとその学術的な描写をですね、僕たちにも分かりやすくしてくれて、かつダチョウが大好きだということが非常によくわかる面白いエッセイです。生粋の関西人のね、塚本さんらしいこのユーモアあふれる語り口がそれだけでも楽しめますし、それとですね、研究室の皆さんもですね、基本的には関西人なので、会話が非常に面白いです。知的好奇心旺盛な方は読んでみてはいかがでしょうか。で、個人的に思ったのはですね、やっぱりその大学の教授であり研究者の人、好きなことを仕事にしているっていうのは、あ、こんなに楽しそうな職場になるんだなーっていうことが一つと、あとはちょっと堅苦しい言い方ですけどね、成功は意外なところにあるんだなと、ダチョウ抗体よく見つけたなと、好きだからこそ見つけられた成功なんじゃないでしょうか。というわけでですね、普段の仕事に行き詰まりを感じる方、ちょっとした息抜きにこちらの本を読んでみてください。 では最後に矢島のドッグイヤー。はい、ブックナビゲーター矢島の独断と偏見でおすすめのページをご紹介するコーナーです。一つ目はですね、ダチョウ牧場で塚本さんがつぶさに観察したダチョウのいろんな姿が綴られている場面。どんな行動法則があるのか、どんな求愛をするのか、どんなものを食べてどんな風に鳴くのか。ダチョウって結構すごいとこはすごいですし、変なとこは変なんですね。見てみてください。14ページから19ページです。そして2つ目、インドネシアでの抗体実験の様子が書かれているところです。新型インフルエンザの研究をしている施設での、この緊張感、そして会話がやたら緩かったり、この様子がですね、感心しながらずっこけてと、いろいろ読んでて忙しかったんだけども、見てみてください。ページは126ページから133ページです。では書籍情報です。ダチョウ力、愛する鳥を救世主に変えた博士の愉快な研究生活。塚本康弘著、朝日新聞出版より税込み1365円で発売中です。はい、というわけで今回の新刊ラジオいかがでしたでしょうか。今回紹介しましたのはね、ダチョウジカラという本なんですけども、正直に言うとね、このダチョウジカラという本を紹介しようよとスタッフ内で決まった時にですね、このダチョウジカラってなんかこうビジネス書のパクリみたいで嫌だなーって僕思ったんですね。でもですね、実際にこの本の実物を見てみてね、思ったのがですね、すんごいインパクトがある表紙なんです。丸字にダって書いてある。さらにですね、この塚本さんの本文読んだらですね、ダチョウジカラとも名付けたくなるよなぁと、今ではこの温かい気持ちで読める本です。というわけでですね、ちょっとした息抜きにこちらの本読んでみてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。
オーディオブックのフィービーインフォマーシャル、書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも石橋優です。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ところで矢島さん、はい、最近頭使ってますか？
使ってるつもりなんですけどね。馬場さん使ってます？
僕はもうバリバリ使ってますよ。
はい、
もう今朝もですね、ゆで卵割るのに頭をガン使ってますからね。
物理的に使ってんのか。
はい、そういうわけです。というわけでですね、本日紹介したいオーディオブックはこちらでございます。
地の衰退からいかに脱出するか、そうだ僕はユニークな生き方をしよう。大前健一さんの本がオーディオブックになりました。
はい、
まずですね、バシさんは大前健一さんに深く謝ってください。
どうもすいませんでした。
はい、こちらの本はですね、地の衰退からいかに脱出するかって書かれてるんですけども、
はい、
ぶっちゃけの話ですね、今の日本人頭使ってないぞと
ですね、
今のバシさんみたいなことを言ってるから怒られるわけです
よ。ダメだよってことですよね。
はい、大前健一さんも結構なお年なんですけどもね、
はい、
こういうふうにですね、もともとコンサルタントの方だったんですけど、最近は世の中について、提言するっていう本が増えてます。
まあそうですね。
で、要するにちょっと自分の頭で考えてよっていうのは昔から言われてるんですけども、
はい、
どういうことかというとですね、
例えばですけれども、テレビでダイエットの特集とか組まれますよね。
はい、
例えば納豆ダイエットってなった時に、翌日のスーパーから納豆が消えてなくなると、で見ている人は、
はい、
それについて考えずに踊らされてそのまま言ってるじゃないですか。
はい、
ここで一つ考えませんかと、自分の頭で考えてみませんかっていうそのプロセスがなくなっちゃってると。
そうですね。
それを大前さんは危惧をしてたりするわけなんですよ。
今までね、そういうブームの仕掛け人を褒める本ばっかり見てたんで、逆に新鮮でしたね。
はい、
というわけでですね、皆さん、このオーディオブックを聞くときはですね、ぜひ大前健一さんが言ってることすら考えてください。
確かにそうですね。
もうこう言ってはなんですけども、はい、大前健一さんはいいこと言ってます。でも、大前さんが全て正しいとは限りません。
そうですね。
だからお前さんにもう怒られないように考えてやろうじゃないかと、
もうちゃんと自分の考えを持って、聞いていただきたいと思います。
はい、
というわけでですね、本日紹介したオーディオブックはオーディオブックポータルサイト FEEBE で配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEEBE と検索していただくか、カタカナで FEEBE と検索してください。
はい、皆さんのご来訪お待ちしております。
待っております。
本当ね、すごいなんかやる気になった。
ちゃんと考えよう。
嫌いじゃないよお前さん。